そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている、常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週も参りました。
下平さんはもうリハビリは済みましたか？
うん、多分。
我々ね、年末年始からやや時間も空いたり、特別番組を組んだりして、
うん、
すっかり通常の番組手順を忘れておりましてね。
うん。
年が明けても明けましておめでとうも言わず。
言わず。うん。
そしてね、下平さん。
はい。
前回50回でしたね。
あ。そんなこともすっかり忘れ。
すっかり忘れてますね。
うん。
でしかも前回はね、新しいメンバーの畑中さんがいらっしゃって、
ええ、例の偽ダイラーですね。
そう、偽ダイラー事件が起こりましてまたそこでもね、通常とは違った形でね、うん、番組をお送りしましたので、
はいはい、
まだね、僕番組の始め方がわからないしかも今回もね、
うん、
普段とは違うんですよ。
お、
今回はね、下平さんにこの話題しましょうねって話題、もうお送りしてあるんです。
あ、聞きましたよ。
ね、はいはい、お話してあるんですよね。うんうんうん、しかも、そのお話をする、お話をしようと思ったきっかけというのが、下平さんから教えてもらったこと。
うん。
これを話をしようとしてるので、うん、何をどうすればいいかよくわかってない、まだ。しかも、本編撮る前にそれに関連したおまけを取り行っちゃったっていう。
あ
ー。まあね、おまけを取り行っちゃったっていうかね、下平さんに教わって、うん、そこに行って、
うん、
ちょっと話を伺ってきたらば、大変感銘を受けまして、じゃあ、
はいはいはい、
番組で取り上げようじゃないかと、うん。ね、こんな風に思って番組作りしてますので、うん、今また右も左もわかりません、我々。
前後逆になっちゃいましたね。
前後もわからない。五輪夢中です。とりあえず頑張っていきますよ。
はい。
まずは、今週はもう、ね、いらっしゃいませ。合わせていきましょうよ、ちゃんと。
そうですね、
もうピタッと話していきましょう。ここからね、うん、気持ちを立て直していきたい。そんなに雑貨店、うん、
頑張る、
うん、頑張りましょう、頑張りましょう。
はい、
それではいきますよ、下平さん、心していきますからね、はい、
うん、
それでは今週もそんなに雑貨店へいらっしゃいませ。
そんなに雑貨店、そんなに雑貨店。
下平さん、
はい、
まずはですね、
うん、
この音声をお聞きください。
はい。
さあ、そういうわけでございまして、雑貨店リスナーの皆様こんばんは。今日はですね、支配人の、劇場支配人っていう方に話を伺うのは僕は初めてなので相当緊張しておりますが、支配人の佐藤さんにお話を伺うことができましたので、佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。シネマチプキ田畑の佐藤と申します。
よろしくお願いします。
お願いします。
シネマチプキ田畑さんっていうのはどういう劇場シアターなんですか？
そうですね、日本で初めてのユニバーサルシアターということで、障害を持った方も健常の方、健常とカテゴライズされる方も誰もが楽しめるような映画館になっておりまして、聴覚障害者、視覚障害者、車椅子ユーザー、親子の小さいお子さんを持ったお母さんまで対応しているような、そういう劇場になっております。
なるほど。じゃあ、障害ある方もない方もみんな楽しめるような映画館。
そうですね、そういう映画館ですね。はい。
僕も今ソング・オブ・ザ・シーっていう映画を見てきましたけど。
ありがとうございます。
はい、スピーカーがいっぱいありますね。なんか
そうですね、ここは 11.1 チャンネル 7.1.4 っていうような形の、スピーカーが配置されておりまして、その音のこだわり、視覚障害者とずっとやってきた、団体が運営母体なので、音にはすごくこだわりを持って作りました。
なるほど、なるほど。で、はい、映画見てると座席の肘掛けのところにイヤホンジャックがあって、
そうですね、はい、
音声ガイドっていうんですか？
そうです、音声ガイドと、聴覚障害者の方にも対応できるような、本編音声を増幅させたシステムを座席すべてに、組み込んでおりまして、そちらにジャックをつないでいただけると音が聞こえたりとか、 体で体感できる抱っこスピーカーなどを用意しておりますので、そういったものも体感できるような劇場ですね。
抱っこスピーカーなんてものあるんですね。
そうですね、抱っこスピーカーは音の振動を体で感じることができるスピーカーになっておりまして、まあ、聴覚障害者の方はまあ字幕だけ見てね、やられる見られるんですけれども、それをちょっとでも音で補足するというか振動で補足するみたいなところをやっております。
なるほど。今日僕はあの音声ガイドというのを聞きながら映画見てみたんですが、あれはあれで面白い体験ですね。
あ、そうですか、よかったです。
あ、こういうシーンなんだねっていうのを教えてもらってるというか、自分で気づかなかったとこが気づけたりして、
あ、そうですよね、
とても面白い体験でした。
すごい視覚っていうものもやっぱ見てても見てないところもたくさんあると思うので、そういったものを少しでも緩和させることによって違った視点というか、視野に余裕ができるので、いろんなものが入ってくる、飛び込んでくるっていうのも音声ガイドの面白さかなというふうに思っております。
なるほど、そうですか。この 7.1.4 チャンネルですか。
はい、
凄まじい音ですね。
ありがとうございます。そうでし
ょ、岩波さんが、音響監督の岩波さんがやってらっしゃる。
そうですね、有名な、世界的にも有名な音響監督の岩波義和さんが監修してくださった、スピーカーになっております。
これあの僕あんまり詳しくなくて申し訳ないんですが、
はい、
ガールズ&パンツァーとか、
はい、
そういうアニメやってらっしゃる方じゃないですか。
そうです、そうです、そうです、そういう、
あの方ですか。
そうです、あの方です。
じゃあ音相当こだわって作ってるはずですね。
そうですね、立川などの調整とか、まあ、いろんな劇場で調整したりイベント立てたりっていうのは、やられてる方であって、もう本当にこだわりというかそういったものはすごかったですね。
じゃあ本当の意味でユニバーサルっていうと、あの障害持ってる人向けっていうんではなくって、持ってる人持ってない人も全然関係なく楽しむっていうのがユニバーサルじゃないかなと僕は勝手に思ってるので、そういう、
そう
ですね、あ、すげえ映画館あるから行ってみようぜっていう感覚でも来てもらえると、
そうですね、本当にあのおっしゃる通りで、そういった狙いもあって岩波さんと一緒にあのやっていただけたっていうか、まあ、そういうふうに 音がすごいから行ってみようとか、なんかちょっとした、まあ、下心ではないですけれども、そういった感覚で来てもらってなんか好きになってもらう、まあ、とりあえず来てもらわないと始まらないので、来てもらうためのまあなんかオプションをいっぱいつけたっていうような感じですね、この劇場は。
なるほど、じゃあ面白い試みがこれからもいっぱいあるわけですね。
そうですね、まだまだあの足りない部分というか、やっていきたい部分はまだたくさんあるので、そういったものをどれだけ挑戦してやれていけるのかっていうのは、
はい、
これからがちょっとまだまだ戦いだなと思いながらやっていってるところなんですけども
、ね、なるほど、分かりました、じゃあ僕もまたあの新しい試みがあったりした時にはまた来てみたいと思いますので、
ぜひぜひ、
またぜひともよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでですね、お聞きいただきましたけれども、
はい、
本日はですね、下平さんに教えてもらったシネマチュプキ田畑さん、という映画館についてお話をしていきたいと思うんですね。
はい、
こちらはですね、どういう映画館かと言いますと、ユニバーサルシアターと言いまして、目の不自由な方とか耳の不自由な方も一緒に映画が楽しめるということを目的とした映画館になっております。
はい、
というところまでですね、僕は下平さんに教わったんですよね。で、実際行ってきたらですね、このように、まあ、大変興味深いところでしたので、今回番組で取り上げてみようとこういうことになったわけなんですが、もともとはですね、バリアフリー映画鑑賞推進団体シティライツという団体がありまして、でこちらがですね、バリアフリー映画祭っていうのをね、何年かやってたんですって、ところがですね、あんまり広がりを見せないと、もともと自分たちで映画館も作りたいよねなんて言っていて、で2014年にね一旦作ったんですって、で作ったところがですね、保健所とかね、消防署からこの人数でこういう施設で映画館やられちゃダメだよってオープンしてからね怒られちゃったらしいんですよ。
あら
そんでまあまあでも月4日だけの営業だったらいいよって許可もらって、でも月4日でしょ、再三会うわけないじゃないですか。
そうですよね、
というわけで2014年に一旦オープンした映画館は畳むことになります。でもね、映画館作るのってお金がかかるでしょ。シティライツさんがですね、13年間かけて貯めてきたお金600万円をですね、そこで使い切ってしまったらしいんです。笑い事じゃない、
あ、
笑い事じゃないの でもね、先ほどの音声にも出てましたけども、支配人の佐藤さん、うん、
はい、
ここでね諦めないわけなんですよ。
うん、
じゃあどうすべえかと。
はいはい、
みんなに資金を募ろうじゃないかと。
うん、
でクラウドファンディングを始めるんですね。
はいはい、
でこれを始めたのが去年2016年の5月です。
うん、
で5月に始めてなんと2ヶ月で1000万円を集めます。
おお。
で9月にはですね、最終的に1880万6655円集まりました。
すごいですね。
ねえ、この金額とこの短期間っていうのを考えると凄まじいですよね。
うん、
でもなんかやっぱりこう目的があったり、それに賛同する人っていうのがいたりすると、やっぱみんな動いてくれるんですね、バッとね。
ああ。
でね、2016年の9月1日に田端にシネマチュプキ田端さんという映画館をオープンしたそうです。
はい、
で実際に行ってきたわけなんですけれども、
うん、
劇場内に入るとですね、違和感を覚えるんです。
ん？
入るとね、いろんな音聞こえるんですよ。
は
い、
うん、
まずね、スクリーンにシネマチュプキ田端さんのムービングロゴって言いまして、ロゴマークが映し出されてるんですね。
ほうほう。
でこれがね10分15分ぐらいあるんですが、ゆっくりとね、うん、色が変わっていくんですよ。
へえ。
朝から昼になって、夕方になって、夜になって、さあ映画始まりますよっていうのをね表してるらしいんですね。
おお。
でこの時にね、時間とともに鳥の声が聞こえたりね、
うん、
虫の声が聞こえたりするんです。
ほう。
普通ね、建物の中に入るとやっぱり反響音の違いとかで、あ、建物の中にいるなって僕たち分かるじゃないですか。
はい。
ところがね、中に入ると外に出た気になるの。
え？
あまりにも音が自然だから。
ほう。
ほんでなんじゃいなと思って劇場内見渡すと、
うん、
スピーカーがね11本あるんですよ。あのね、劇場ね、うん、大きいとこじゃないんです。座席数ね20しかないの。
うんうん。
はっきり言って狭いの。
はい、
そこにねぐるりと11本もしかもね、後から聞いたらね、はい、もう1本サブウーハーって言ってね、うん、超低音を出すやつがもう1本あるので12本なんですって。
なるほど。
そう、これが音を出してるので、中に入ってもね、うん、中に入った気がしないの。あれって思いますよ。
へえ。
でね、このスピーカーがね、
うん、
普通の他の劇場で使ってるスピーカーとね、ちょっと違うんですって。
うーん。
日本の劇場ってね、あのやっぱりハリウッド映画をかけることが多いので、
はい、
アメリカのスピーカー使ってることが多いらしいんですね。
うん。
でそうするとやっぱり音が派手なんですって。
おお。
それはそれでね、あのアメリカのハリウッド映画とかね、ああいうのには合ってるそうなんですけども、
うんうん、
このシネマチュプキ田端さんで使ってるのはダリっていうヨーロッパのメーカーのスピーカーらしいんですね。でだからね、そういうハリウッド的な音作りではなくって、もうちょっと自然なというか、うん、ナチュラルな音作りになってます。でこれをね、フォレストサウンドっていう風にシネマチュプキ田端さんでは名付けているんですね。
お
う。でこのフォレストサウンドっていうのをこの劇場はね、うん、一から設計したらしいんですよ。音響設計っていうんですか。
おお。
でこの音響設計やった方がすごい方なんでしょ。
う
ん、
そうそうそう。
あの僕より下平さんの方がこの方については詳しいと思いますんで、ちょっと下平さんにお聞きしたいんですけども。
はい、岩波義和さんという方で、
はい、
主にアニメの音響監督さんやられてる方です。
あの僕のね撮ってきた音声の中でもガルパンとか言ってましたけど、
うん、
そのガルパンの人なんでしょ。
そうです。
ガルパンがよくわかんないっていう人もいっぱいいると思うんですよ、リスナーさんの中には。
うんうんうん。
そもそもガルパンって何ですか。
ガールズ&パンツァーっていうアニメなんですけども、
はい、
はい、これはですね、戦車、
戦車、
うん、戦車道っていうものがあるという世界のお話、
はい、戦車道、華道とか茶道みたいな。
そうそう。で戦車道って、
ええ、
あの女性がたしなむものとされてるんですね。
たしなむんですね。うん、戦車をたしなむ世界観なんですね。
そうそうそう、うん、あのだって華道とか、
うんうん、
茶道とかと同じ戦車道ですか。
たしなみますね、それはたしなむ。
ということで、あの女子高生が戦車に乗って試合をするというアニメでございます、
うん、ね、殺し合いなわけではないんですよね。
うん。
いや、あくまでもこうスポーツというか、そういうたしなみとしてやるんですよね。
たしなみとして、はい。
これの音響監督をやってらっしゃる方が岩波義和さん。
はい。
いや僕もね、下平さんにいろんなアニメを紹介してもらいましてね、 このガールズ&パンツァーってのもいいよって教えてもらって見てみたんですよ。
うん、
なんか話題になってるのは知ってたんですけど、ほら、なんて言うんでしょう、女の子が出てくるでしょ。
うん、
でキャラクターが可愛らしいじゃないですか。
はいはい。
だからね、ちょっとね、まあなんかキャッキャウフフするアニメなんでしょと思って敬遠してたんです。
はいはいはい。
でまあせっかく教わったからと思って見てみたらね、
うん、
すごいの。もう戦車なんかはもちろん CG なんですけどもね。
はい。
ただ単に戦車を CG でやりましたってだけじゃなくって、ものすごく調べ上げてあるんですよね。
うんうん。
で音もね、もうね、この岩波さんがやってらっしゃるこの音、
うん、
褒めてますよ。あの最大限の賛辞を送りますよ。
うん。
変態ですよね。
変態ですよ。うん、変態ですよ。
あの音の匠とかね、マイスターとかって言うんじゃなくて、もう、うん、音の変態。変態。
そうそうそう。
音変態さんですよね。
うん。
まあ僕昨年末にね、
はい、
このそんな雑貨店も今年頑張ってきたし、
うん、
自分へのご褒美と思ってちょっといいヘッドホン買ったんですよ。
はい。
それでね見てみたんですね。
うん。
そしたらね、このガルパンってね、音すさまじいの。もちろん戦車の走る音とか爆発音とかもすごいんですけども、
うん、
何がすごいってね、この方の音響監督やってらっしゃる方の作品ね、なんだろう、生活音っていうか周りの音がねあまりに自然で、
うん、
僕何回か振り向きましたもん。音がね立体的に聞こえるんですよ。
うん、
あの左右ねステレオで、あ、今喋ってる人のとこから聞こえるとかっていうのは分かるんですけど、後ろからとかね、はい、
うん、
それも本当に自然な音で聞こえるので、まあ僕ハマりましてね。ガールズ&パンツァー去年末映画館行きましたもん。
はいはい。
川崎の映画館でね、この岩波さんが調整したライブザウンドっていう音響システムがありまして、
は
い、
うん、
それをね見てきたんです。
うん、
で見に行く直前までね、僕はねやっぱり甘く見てました。
はい。
一応ね、いろいろ宣伝見たんですけども、
うん、
あの富士総火炎、自衛隊がね富士の園で総合火力演習っていうのをやってまして、
うん、
この総火炎の音を目指したって書いてあったんですね。
はい。
まあテレビの音あんだけ良かったからきっといい音なんだろうなぐらいの感じで行ったんです。
うん。
そしたらね、あの僕総火炎行ったことあるんですよ本当に。
お。
その体験者が言いますよ。
はい。
本当にね富士総合火力演習の音がする。音に殴られる感じ。
ああ、映画館なのに。
これはね、一度皆さん足を運んでいただきたい。
うん。
で、その方が1からというかゼロから。
ゼロからですよね。
もう本当に何にもないところから音響設計をしているので。
うん。
まあね、音のいいこといいこと。でもね、座席という20って小さいからね、余計にね、緻密に設計できるんでしょうね。
うん、贅沢ですよね。
ねえ。でね、座るとね、座席にねイヤホンジャックがあるんですよ。
はい。
でユニバーサルシアターって言いましたけれども、まず目がね不自由な人でも楽しめるように、うん、そこにねイヤホンジャックにイヤホン挿して、まあ、耳に入れると映画のね音声解説っていうのが聞けるんです。
うんうん。
で僕ねこれ聞くまでは、
はい、
目の不自由な人とかね、視力のうんと低い人にとってはありがたいのかもしれないけども、まあ、健常者っていうカテゴリーの人にとっては邪魔になるんじゃないかなと思っていたんですが、
はい、
これね楽しいですよ。
お、
ずっとね今この人がこんなことやっててとか場面こうでって喋り続けるんじゃなくって、
うん、
なんでしょうね、あの場面に合わせて詩を読んでるような感じ。
へえ。
森の中とかね、
うん、
走り抜けていく誰だいとかね、で自分でも気づかなかったような演出とかも気づかせてくれるので、
うんうん、
これはね体験してみると面白いと思いますね。で劇場でイヤホン貸してくれるんですけども、まあ、
うん、
できれば持っていくといいんじゃないでしょうかね。
うんうん。
でその時にねおすすめはカナル型じゃなくてインナーイヤー型っていう、
はい、
あの iPhone なんかについてくるイヤホン、
うん、
あの耳栓みたいなやつあるでしょイヤホンって、
うん、あれだとね
映画本編の音が聞こえづらくなっちゃうので。
あ、なるほどね。
うん、映画本編の音も楽しみながら音声解説も楽しめるっていう点では、うん、インナーイヤー型っていうのがいいかなと思います。
うんうん。
でこれチャンネルを切り替えるとね、
はい、
映画本編の音を増幅して聞くこともできるので、
おお。
なのでさらにちゃんと聞くことができるというか、耳が遠くてね、うんうん、なかなか音声聞き取りづらいよっていう人はそっちでボリューム上げちゃえば、
はい、
映画本編の音をしっかり聞くこともできるんですよ。
うん。
なんていうね工夫がされてるんですが、映画始まる前ね、
はい、
音声ガイドのテスト音声が流れてくるんですけど、
うん、
この声やってらっしゃる方もすごい方なんでしょ。
そうですね、聞いたところによると小野大輔さんらしいですよ。
小野大輔さんという方は、
うん、
僕の知ってる限りでは、
うん、
おそ松さんの人。
そうです、そうです。
何松さんですか。
十四松ですね。
十四松、
うん、十四松、野球バカの十四松です。
あー、一番おかしい松。
そう。
いや、あの人ですか。
そうですよ。
え、音声ガイドの声むちゃむちゃかっこよかったですよ。
うん。
あ、すげえな、やっぱ声優さんって。それがね、イヤホンで耳元で囁いてくれるんですよ。
うんうん。
音声がやらないけどね。やるとファンの方に怒られそうだから。でもね、なんだろう、その十四松
うん
とかのキャラとは全然違う。落ち着いたね、むちゃむちゃいい声で音声ガイドのテスト音声ですよってやってくれるので、
うん、
それ聞くだけでもね、価値はあると思う僕。でまたそれ以外にもね、親子鑑賞室なんていうのもあって、
はい、
ほらお母さん、ちっちゃい子いるね、お母さんの方なかなか映画見に行けなかったりするじゃないですか、
うん、
映画館行ってね、あのちっちゃい子泣いちゃったりすると迷惑になっちゃうからって言って、はいはい、でその場合にも赤ちゃんがぐずったりしたら親子鑑賞室に入って、あの他の方に迷惑かけずに見ることもできますので、
うん、
本当にユニバーサルな感じの映画館なんですよ、うん、
はい、
障害持った方も楽しめるって言ってもね、
うん、
なかなかね、障害持った人用なんでしょとかね、
うん、
そういった方のために作られてるんでしょって思っちゃったりして、余計にね、行きづらくなっちゃったりするかもしれませんけども、
はい、
そんなことはないです。
うん、
撮ってきた音声の中でもね、佐藤支配人がおっしゃってましたけども、
うん、
そういう感覚じゃなくって、
うん、
まあ、とにかく面白いから来てくれと、
はい、
で僕の立場としてはですね、僕は、いい音とか好きなんですよ。
はいはい。
スターウォーズローグワンもね、うん、あるいはそれ以前のスターウォーズも THX っていう素晴らしい音響システムのある映画館を探していくぐらいですから、
はい、
その立場から言わせていただきましょう、
うん、
音響変態岩波さんのなかったここの映画館は純粋に音がいい。
お、
それ楽しみに普通に行っていただいていいと思います。
うん。
でね、他の意味でもここやけにユニバーサルでしてね。
はい。
飲食自由です。
え？
食べ物飲み物持ち込み OK です。
普通映画館ダメじゃないですかそれ。
そう、普通はね、うん、映画館内で買ったものしかダメですよなんて言われちゃうんですけども、
うん、
ここはですね、今目の前にチラシがありましてね、シネマチュプキタバタさんの今月の上映案内なんてチラシがありまして、
うん、
これにですね、チュプキでは飲食自由ですと、控えめにね、店内でも販売しておりますよって書いてあるぐらいで、
うん、
そこにね、それよりも大きくお持ち込みも自由です。ご近所のサンドイッチ屋さんフィルズではボリュームも味も満点の美味しいサンドイッチが買えますよって言ってね、メニューが並んでるんですよ。
すごいですね。
むちゃむちゃユニバーサル。
うん。
でね、ちなみにこのチラシとかムービングロゴを作ってくださった
はい
デザイナーさんにもね、私偶然会っております。
おお。
いや、見に行ったらね、いらっしゃったんですよ。
おお。
ゆかさんっておっしゃったかな、
うんうん、
素敵な女性の方で、
はい、
もうね、チラシもね、なかなか可愛い。あ、岩波さん乗ってらっしゃる写真、
うん、
あ、悠然とね、椅子に構えてらっしゃる。あ、この方もかっこいいな。
まあ、数字を持ってる音響監督ですからね。
数字を持ってる音響監督どういうことですかそれは。
ですね、この方ウェブラジオに結構出てるんですね、そのウェブラジオっていうのが、
うん、
野良犬兄弟の業界時事報談っていうウェブラジオなんですけど、うんうん、
業界時事報談、はい、
はい、なぜかこの岩波監督が出る回は視聴率がいいそうです。
はあ、なるほど。喋りも面白い。
はい。
あ、じゃあ今度聞こう。
数字を持ってます。
数字も、いろんな意味で数字を持ってますね。
はい。
そうそう、この方が音響監督をやったアニメですけども、
うん、
聞いてるとね、映画見てるみたいなの。
あ、
もちろんアニメ番組なのでね、30分とかっていうフォーマットなんですけども、
うん、
なんかね、見てるうちに映画見てるような錯覚に陥りますね。
なるほど。
あ、そういえばこの間ね、
はい、
このシネマチュプ北畑さんに舞台挨拶にね、うん、キキキリンさんと永瀬正俊さんがいらっしゃったらしいですね、
はい、うん、そうみたいですね。
下平さんがね、ツイッターでリツイートしてらっしゃいましたけども、
はい、
いやー、でもね、ここね、舞台挨拶とはいえ舞台ないですからね、
そうなんですか。
あの映画館って結構ね舞台になっててその上にスクリーンとかあったりしますけども、
うんうん、
舞台というような台はないのでおそらくね客席の間に立って、
うん、
どう思って挨拶をしたような本当に挨拶ですよ。いや行きたかった。だんだんねこういう広がりを見せてますんで、
うん、
あのあんまり、まあ、支配人の佐藤さんもおっしゃってましたけれども、
はい、
あんまり肩肘張らずにあの、うん、本当に音のいい映画館として行っていただけるといいんじゃないかなと思っております。
はい、
はい、そういうわけでございまして本日は、
はい、
シネマチュプ北畑さんをご紹介してみましたけれども、
うん、
そのうちねそんな雑貨店でみんなで映画見に行きましょうか。
あ、いいですね。
ね、あの、20人集まるとね、
うん、
1人2000円ぐらい払うと、
うん、
あの、2、3時間丸ごと貸してくれるらしいですよ。
お、いいですね。何かけましょうかね。
それこそガルパンでもいいんじゃないですか。
いやいや、そういえば岩波監督ってね。
はい。
広角機動隊？
あ、うん、広角機動隊って、広角機動隊？
そうそうそう、広角機動隊アライズって、
はい、
ここ何年か前にやってたと思うんですけど、映画で
やってましたね、はい、
うんうん、それもやってるんですよ。
おー、あれもそうなんですか。
それもそうなんです。
今ね広角機動隊はハリウッドで実写版映画化しようとしてる、うんうん、あれの、ま、元になったというか、うん、アニメ版。
そうそう、
そうなんだ。
結構皆さん聞いてるかもしれないですよ。
知らないうちに聞いているかもしれない。
うん、
いやー、じゃあぜひとも岩波監督が音響監督、
うん、
音響面を取り仕切った映画を、
うん、
みんなで集まってシネマチュプ北畑を借り切って見るっていうのを、
あ、いいですね。
やってみたい。
やってみたいですね。
いずれね、
うん、
やってみたいなと思っております。
はい、
じゃあじゃあじゃあそういったいずれやるかもしれない企画ものについてもね、あ、こういう企画いいんじゃないですかとかもね送っていただければいいですよね。
はいはい、
何十回記念になるか分かんないけど。じゃあそのメールを送っていただく宛先を下平さんからお願いします。
この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんなプロジェクトという、一段でお送りしております。そんなプロジェクトにはホームページがあります。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。
はい、ありがとうございました。今週は若干迷いが見られましたね。
うん。もうねストックも少なくなってきてるので
もうそろそろどれかに決めましょうか。
もうそろそろですかね。
ね。いやいやいや、今週は一段でしたけれども、
はい、
まあ一段でシネマチュプ北畑に行きましょうよ。
行きたいですね。
ね、その日を楽しみにしております。まだ下平さんは行ったことないんですもんね、は
い、ないんですよ。紹介したのに行ったことがないというね。
じゃあ行きましょう行きましょう。
はい、
じゃあその日を楽しみにしながら今週はこの辺りでお別れにしたいと思います。
はい、
そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
いやいやいやいやいや、
劇場支配に喋り慣れてらっしゃる。
いやいやいやいやいやいや、そんなことない、そんなことないって言う。まあ、あの新聞とかあのいろんなところで取材が多かったので、
ですか。
なんかもう伝えなきゃいけない、ここポイントだからここだけ押さえとけば OK みたいな、うん、ありますよね。
あの人世話があったですなんて言ってもね、全然僕はあのその通りですって思うので、
ありがとうございます。
本当は好きに言ってもらっていいなって思ってて、そこはあのそれをなんかこう僕がコントロールするものではないので、うん、感じたものが、
はい、
うん、ユニバーサルというか、うん、そういったところもなんか何でも意見は何でもいいんじゃないかとか思ったことは言っていいんじゃないかって。
あんまりこう障害者の方のためにとかボランティアでとかっていう
のが余計こうバリアを高くしちゃうような気が僕はしているので、そんなに肩肘張らずに番組にしていきたいと思っております。
はい、
ありがとうございました。
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 ありがとうございました。